聖書を読み出します。聖書はヨハネによる福音書第7章の50節からお読み出します。ヨハネによる福音書第7章の50節と51節、新約聖書の180ページです。ヨハネによる福音書第7章の50節以下、彼らの中の一人で以前イエスを訪ねたことのあるニコデモが言った。我々の律法によれば、まず本人から事情を聞き、何をしたかを確かめた上でなければ、判決を下してはならないことになっているではないか。彼らは答えて言った。あなたもガリラヤ出身なのか。よく調べてみなさい。ガリラヤからは預言者の出ないことがわかる。以上です。いろいろな話し合いをしていまして、一向に食い違って話し合いがこう進まないところもあります。まあ、どうしてもですね、私たちは話し合いの中である程度お互いのですね、いい点というか、主張をですね、認め合って何か話をまとめていくんですけれども、なかなかそれができないというですね、時もあります。まあ、そんな時はどうしてなんだろうと考えますけれども、それはですね、自分の正義だけをですね、一方的に言っている人との話し合いがですね、やっぱりどうしてもできないですね。まあ、なぜかっていうとですね、多分その人は相手にも正義があるっていうことに気づかないからだと思います。まあ話している相手にもですね、相手の正義があってですね、それを述べている。自分も自分の正義があって述べているというですね。まあその正義を曲げろとは言いませんけども、でも一つですね、相手もですね、言っているその意見にですね、一つ正しいですね、彼にとっては正しいことがあるという視点さえあればですね、話し合いというのはできるんじゃないかなというふうに思いながら、いつもですね、いろいろな話し合いの場に出ておりました。自分だけが正しい、自分の言っていることのみがですね、をみんながこうですね、受け取ればいい、ではやっぱり話し合いにはならないなと思います。そういう意味ではですね、話し合いの中で何を行っていくかっていうとですね、第三の道ですね、二人ともですね、納得できる道をですね、探していくという、それが話し合いではないかなというふうにも思うのです。まあ、そう思えばですね、相手にも正義があるという考えがない限りはですね、話し合いなど到底できるものではないなというふうにも思うのです。まあ、今日はですね、ファリサイ派の人々はですね、群衆の中にイエス様の言葉を聞いて信じる者が多くなったのを妬んだっていうところから始まります。まあ、イエス様のですね、言葉を聞いて信じる者が増えたのを妬むという、それどういうことなんだろうな。まあ、それはですね、自分たちがおろそかにされるということかもしれません。まあ、その後イエス様を捕らえようとして使徒役たちをですね、使わしています。しかし、下役たちはですね、逆にその御言葉を聞いて感動し、イエス様にですね、従う。イエス様をですね、捕らえずにですね、帰ってきてしまう。お前もら、お前らもらっていう、まあ、そんな気持ちだったのかもしれません。まあ、ファリサイ派の人々はですね、その後に、律法を知らない者たちは呪われている。呪われているということまで言っています。それに対してですね、イエス様に出会ったことのあるニコデモが今日のですね、言葉を言うのです。我々の律法によれば、本人から事情を聞き、何をしたかを確かめた上でなければ、判決を下してはならないことになっているではないか。なぜ相手、まだイエス・キリストのですね、事情を聞き、何をしているかを聞こうとしないのか、ということからかもしれません。まず本人から事情を聞くことを受け止める。ということを提案したのでしょう。でも結局はそれを拒絶されていくというのが、このところでもあります。なんでそこまで堅くなにファリサイ派の人は拒絶したのか。それは多分自分たちだけが正しいです。まあ、それしか考えられません。イエス様にもその御言葉の中にも正しさがある。それを少しでもですね、彼らが考える余地があればこんなことにはならなかった。まず聞いてみようということになるんですけども、初めからですね、聞かないですね、触れない、またですね、拒絶するというところに、もうすでに関係が断たれているのだというふうにも思うのです。まあ、そう思うと、私たちはですね、そうではあってはならない。やっぱり自分がいかに正しいと思っていたとしても、相手にも正しさがあるという、たった一つ、少しでもいいからそのことをですね、覚えていきたいなと思うのです。 あるですね、会社のですね、重役の方がですね、会合で一緒になった時にですね、こういうふうにおっしゃいました。お客様がお寄せになるご意見は非常に有効なマーケティングツールになるんだ。だから多分いろんなお店に紙があっていろいろな意見を書いてくださいっていうのがあるんでしょう。それをですね、どう受け取るかっていうですね。でその方が言うにはですね、お客様の声っていうのはですね、批判ばっかりってですね、褒められることはほとんどないって、そりゃそうでしょうね。ご意見をくださいって言ったんですからですね、批判がいっぱいある。で、批判というよりもですね、苦情っていうんですかね。ですね。で、その苦情がですね、もういっぱい来るので落ち込んでしまうんだっつね。で、いかにマーケティングツールになると言ったとしてもですね、それだけ苦情を寄せられるとですね、やっぱりですね、心身ともに疲れていきますよとおっしゃいました。でもですね、しかしその要素からですね、目をそらせばですね、本当に確かなことが見えてこないんじゃないかですね。そしてその苦情をですね、自分はどう受け止めることができるか、その時にですね、お客様にも一理あるということをですね、自分に言い聞かせてそれを読むんだそうです。相手にも一理あるって言ってその苦情を読むんですね。お客様のおっしゃることにも一理あると自分に言い聞かせてそれを読むとですね、受け止めるですね、スペースが広がって、ああこういうことかなというふうになるんですね。そして会社の次の成長につながっていく。ですから本当にマーケティングツールになるんですよというふうに言われました。この相手にも一理あるという感覚、これをですね、実はですね、相手にもですね、正義があるという前提の上で話し合っていくってことじゃないかなと思います。ファリサイ派の人々はニコデモの提案をですね、退けています。自分の考えに固執してガリラヤから預言者は出ないんだ、その一点にですね、実はですね、集中してそこから逃れられない、それゆえにイエス様を受け止めることができないのです。イエス様の語っておられる御言葉の一つ一つの一義ある、それが少しでもファリサイ派の心の中にあればこんなことにはならなかったんじゃないかな、十字架にはならなかったんじゃないかなと思いますが、しかしそれも神様のご計画にあることだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはつい自分の自己主張だけが多く、相手のことを考えようともしません。しかしどうか主よ、あなたが共にいてくださり、相手にも相手の言っていることにも一理ある、そのことを考えながらその言葉をイエス様の御言葉を持って聞くことができるようにしてください。どうか最後はイエス様の御言葉がありますから、その御言葉に立つことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、大乗幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員をどうか今日も事故や怪我や災い、また新型コロナウイルスから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様が共に寄り添っていただいて、癒しの御手を述べてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。